Lock. Ladies and gentlemen, boys and girls, Sumaho Locks. Starring
Mazda Rocks, カリスマ。ジャスラクさん、シーズン7ありがとうございました。シーズン8もすぐ始まるんでしょうね。はい、スクールウォークのダイナマイトカリスマ営業部長松田です。よろしくお願いします。さあ、ジャスラクさんのおかげでシーズン7、やらせていただいております。海外の人気ドラマより続いているという松田ロックスでございますけども、素晴らしいですね。8もぜひお願いしたいと思います。さあ、というわけでございます。最近あそこです、あそこですって言い方ですけど、病院に行った時にもう40じゃないですか。で、白髪染めしてなんか切ってもらうんですけど、こう美容師の女の子が、あ、松田さん久しぶりですみたいな、まあ、大体そういうとこから入るじゃないですか。そんな久しぶりでもないのに入ってきて、痩せましたみたいなことを言われるんですけど、40の男に痩せましたってもう不安でしかしょうがないからやめてくれと思うんですよ。何のダイエットもしてないのに痩せました、もう病気かもしれないって思うから、あれ美容師の人とかサービス業の人気をつけてくださいね。40過ぎの人に痩せましたなんて言うと不安になっちゃうから、何のダイエットもしてないのに本当に不安になっちゃって、これは病院行ったらやっぱりちょっと再検査ありましたね。もう、まあ、なんかのあれなんでしょうね。また来月行きますけど、天津の木村っていうのと、ヤバクのロッシー、あそこ滋賀県出身のロッシーと行って、はい、みんな再検査になりましたからね。やっぱね、40、41、42って怒りますね。前役、本役、後役で行きましたからね、その3人で。で、そこに麒麟の川島とか、私、僕も行きたいですみたいなみんな入ってきて、今度5人ぐらいで行くんですけど、ね、絶対1人やばいの見つかるんだろうなと思って。怖いですね、本当、体には気をつけていただきたいでございます。はい、というわけでございまして、マツダロックスウェブサイトで毎週著作権にまつわるクイズを取材中、J クイズ王決定戦。さあ、 J クイズ、つまりジャスラッククイズでございます。毎週サイトで出題される著作権4択クイズに正解し、見事世界で1番になった生徒には欲しい CD とジャスラックグッズをプレゼントいたします。今回はダイナマイトランキングシステムというのを導入しておりまして、クイズに参加したら順位が即出るようになっております。ここで見事1位になった生徒の中から抽選で1人に欲しい CD とジャスラックグッズをプレゼントいたします、という企画でございました。こちらの先週の問題がラスト問題でございましたね。ちなみに最後の問題は、著作権法が日本で施行されたのはいつでございました。答えは B の1899年でございました。サイトに詳しい解説が載っておりますので、しっかり復習しておいてください。さあ、それでは授業に参りましょう。シーズン7の授業は毎回ミュージシャンのゲストの方をお迎えしてお送りしております。というわけで本日のゲストは先週に続いてこの方々です。
ウォンカドーレです。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。さあ、ウォンカドーレの、樋口くんと古田くん2人に来ていただいております。はい、日本撮りありがとうございます。付き合っていただいて
よろしくお願いします、
ね、滋賀出身ということですごい親近感があるんですけども、はい、本当に滋賀でその曲作るときって、
はい、
もちろんもう滋賀のスタジオで。
そうですね。
どこでやるの滋賀の。僕すごい田舎人だって、もうスタジオあるの
彦根に。
彦根に、
まあるんですよ
最近。
あれ彦根までどのぐらいかかるの時間。
言うて15分ぐらい。
あ、そんなもん、
はい、
車で、
はい、
あ、そうかそうか、
その
あ、そうかそうか、近いのか。彦根のスタジオ行って、
はい、
はい、そこでもうちっちゃいこれぐらいの、もうここの部屋ちっちゃいっていうのもあれなんですけど、
いやいや、その気の使い方は大事です。広きりゃいいってもんじゃないから。
これぐらいの
このラジオブースぐらい、
はい、ラジオブースぐらいの。
どのくらいですかこれ。12畳 もっとあるか。
いや、そんなに。
15畳ぐらい。
15畳もないかもしれないです。
ない
スタジオは。
うーん、そこで撮るの、
はい、
ちゃんと最新の設備みたいなのあんの。
ないです。
あ、ないんだ、
はい、
もう全部。
そんな劣悪な環境でやってる。
はい、汗だくで。
汗だくの中。
そうだよね。なんか確かに滋賀と岐阜を、まあ、一緒にするのもあれだけど、俺も昔高校生の時コピーバンドをやった時に、
はいはいはい、
スタジオがなかったんですよ。
あ、
だから友達ん家の、
はい、
田んぼの納屋みたいのを改造して。
あ、でもそうです、
ね、ドラムを置いたりしてやってたから、
はい、
これ田舎あるあるだよ、
ね、いや、もう、まあ、ほんまにそうです。俺ん家がそうなんですよ。
そうな
んです
。あ、そうなの、
はい、最初の始まりは
俺の部屋をもうスタジオにしても
う
て、
うん、
最初はもうずっとそこで練習しました。
でもむっちゃ苦情来なかった。
いや、もう誰もいないんですよ。
なんかもう誰もいなくて
周りに。
やばいですよ。
まあ、あまり家が
、はい、
近くの公民館からマイクとマイクスタンドバクってきて。
いや、バクってきてって言ってるやん。分かんない、返したんだもん。それ返したから。
借りてるんです
。それ返したからね。あ、そう。まあ高校生の時はね。
中学です
よ。あ、中学か、はい、中学やってたのか。
中学でやってました。
え、最初って 何だったの、コピーやってたの。
コピーで僕がボーカルギターで、
で俺ドラムやってたんですよ。
え、ドラムやってたの。
はい、
樋口くんが。
はい、
こんな細いのに。
はい、細いのに
ドラム。あ、今もドラム叩けんの。
え、割とよくその彦根にセッションバーみたいなとこあるんですけど、うん、そこでブルース好きなおっちゃんらとセッションしてるんですよ、ドラムで、うん、俺
あ、そう
飲みながら。
へ、あ、そうなんだ。
はい、
でいつからそのボーカルに。
え、でもそれがその一個上って言ってたじゃないですか、ノリが、
うん、
で
中、うん、
中3、中、俺ノリが中3で俺が中2の時に、うん、最後の文化祭やって先に卒業しちゃったんですよ、のりちゃんが、
うんうん、
で次俺が中3になった時に何かやることないかな思って、うん、俺好きな子いるわって言って、
いいじゃん、
これかっこいい姿見せなあかんな思って、うん、歌の練習して、うん、その日の文化祭、その年の文化祭、うん、歌で出たんですよ。
お
でも結局新しい彼氏ができてもうてて、
そあ、その子、
はい、ほんでコピーパンじゃダメなんやと思ってオリジナルを作り出しました、
うん、
そこから。
あ、そうなんだ、
はい、
なんでそれはもう2人で。
いや、当時1人でやってたんですけど、うん、
はい、
そこから1年後ぐらいに、うん、高校生になりまして、
うん、
で電車でたまたま僕が他のバンドの練習行くときに、うん、駅で再会して、
お、うん、
みたいな、久しぶりってなって、
うんうん、
でどこ行くんってなってスタジオついてきて、勝手にギター持って勝手に歌い始めて、
うん、
その時にベックの、
うん、
小雪が歌い始めて、すっごい他のお客さんがこんな顔する
もん、うん、あるな、
そのシーン、あのシーンが僕の中でドンピシャでこんな顔しちゃって
そこでこの2人の中のベックがあったわけね。
はい、ね、それでやろうやって、うん、最初渋ってたんですけど、
うん、渋って、なんで渋ってたの。
プロサッカー選手のやつって
すごい夢がごちゃごちゃに混雑してるけど、
いや、なんか俺もほんま
オリジナル歌いなら俺はサッカー選手になるんだって、どういうこと。
なんか俺も部活に入ってるだけプロサッカー選手になれるってずっと思ってて。
その時はサッカー部だったの。
サッカー部でした。
サッカー部でした。でサッカー部の先輩後輩で、
あ、そうなんだ、
はい、
でもサッカー選手になるか無理だって言って、
はい、ただ走りが速かっただけで調子乗っている
よね、走り速いとレギュラーになる人いるよね無尽蔵に走るやつ
サイド
ずっとこうサイドずっと走ってから、なんか異様に使われてるやついるよね。わかるわ、
それ僕でしたね。
あ、そうか、
はい、
次長課長の河本さんもそうだから無尽蔵に走るから県代表まで行っちゃうってとにかく走るって
すごい
あ、そうなんだ、
ね、はい、
あ、そうか。で それからサッカー選手のはいつ諦めんの。
割とすぐ諦めました。4日後ぐらいに
でバンドやるわっつって、
はい、でライブハウスに出たら僕はメジャーデビューやと思って、
うん、あ、もうみんないろんな勘違いが始まってんだ
でライブハウスに直接電話して、
うん、
出させてくださいっつって、うん、で出演決まってメジャーデビュー決まったっつって
もうなんかいろんなことが間違ってここまで来ちゃって、
はい、で出てみたらお客さんゼロで、
うんあ、そう、
はい、
すごかったですね。
ノルマっていうのも初めてその時知りまして、
あ、もう何も知らない状態。いいね、でも、はい、あ、そうやって壁にどんどんぶち当たって
、やべ金ねえって言って
チケット売らなきゃいけないっていう、
はい、
今は、はい、ライブやる時って滋賀でもやったり、もちろん滋賀で主にやってるってこと。
いや、滋賀は自主企画のみに今、うん、なっておりまして、ほぼほぼ、うん、あとはもうほぼほぼこうツアーをずっと回ってるっていう、全国各地に。
あ、そうなんだ、
はい、
岐阜とか行ったりするの。
岐阜はまだ一応岐阜のバンドさんにはなんかいろいろアンツだったりあの辺のライブハウスにすごい来てやって言われるんですけど、
うん、
なかなか岐阜行くタイミングがスケジュールのバッティングで行けなかったりとかで。
どこが多いの、一番行くの。
一番多いのどこやろ。
え、ライブハウスですか。
うん、俺映像で見たらシェルターってやつ、
ね、シェルターめっちゃ行きますね。
シェルターはまあ東京
だと、あ、行くの結構。
なんか企画系はシェルターでワンマンだったりとかはしますね。うん、
ちょっと下北のシェルターよく行くんでしょ。
はい。
で先週話したけど池袋の古着屋に連れて行ったの、はい、下北の方が古着屋いいと思うんだけど分かんなかった。下北の方がいい古着屋あると思うんだけど。
結構行ったんですよ実は。
あ、回ったの結構。
もう割と下北沢には行くんですけど、
うん、
その都度回ってるんですけど、
うん、
下北沢の古着ってめっちゃ臭いんですよ
お、知らなかった。
めっちゃ臭いんですよ。なんかやっぱこうヴィンテージだったりそういうのすごいわかるんですけど、うん、いや洗えよって言って、
うん、
古着屋から洗ったらいけないやったら売るなよってなるんですよ、
うん、
着れるやつ 売れよってなって、くせえって。
あ、下北の古着は臭い。
はい。
池袋どうだったの？
池袋いい匂いした。
いい匂いしたね。
あ、だから連れてたんだ、池袋に。そんなくなる。池袋の古着のいい匂いするから追いやつ。そんな
怪しい。
そんな誘い方ないだろ。俺はさすがにないだろ。
臭かった。
そうなの？全然イメージなかった、そんな。
なんかな、古着屋って臭いイメージやったんですけど。
うん、足向きってダメなんだね。
うん、うん、おしゃれな人は多いんですけど、うん、やっぱり。
普段は何のその、あ、休みの日とかさ、
はい、
誘って遊ぶの？
基本的に飲みに行ってます。
あ、そうなんだ。
ま
あ、
夜はもう基本的にオフの日はもう
一人でいたりしないのね。
いや、なんていうんですかね、俺ハッピー人間ではないです、樋口祐希という人間が。あんまり。
あ、そうなの？
飲んだ時ぐらいなんですよ、ハッピー人間になる。
普段結構暗いの？
暗いというか寂しがり屋ですね。一人になると寂しいみたいな。
そんな感じするね。
みんなといると明るい。
はい、
あ、なんか精神的に古澤君が支えてそうだね、なんか。
あ、でも僕メンバーですね、基本的に。僕も含め、
うん、
樋口の周りにいるメンバーが樋口を支えてるみたいな。
大丈夫みたいな。
はい。大丈夫？
うん、ツレションしますもん、俺もいつも。
寂しくて、
はい、
イゴや言うてイゴや
汚め言葉で
イゴや
滋賀の汚め言葉です。ああ、そう、寂しいんで。じゃあ例えば家で俺だったら一日中海外ドラマ見たりとかするのよ。
あ、いいですね。
そういうのするよね。
あ、でもなんかその目的があれば。で、あの、ションベンも目的あったな。でもなんかその映画とか一人で見ようっていう、
うん、
その一人で見よう感があったら一人で全然入れるっす。
一人で飯食ったりするの平気？
あ、それはちょっと寂しいですね。
あ、そう。
はい、それ寂しい。
寂しい。
寂しくないですか？
いやいや、もちろんもちろん寂しいけど、
はい、
まあ一人で食わなきゃいけない状況もあるじゃん。
はい。
でもこう電話して誘うのもめんどくさいなってなっちゃうね。
あ、は
いはい、普通はなるじゃん、
ね、
はい。でもそういう時も電話しちゃうの、やっぱ飯食おうよみたいな。
あ、速攻電話します。
誰、メンバーだったら誰一番電話するの？
え、
俺でもベースか、
新しいそのクロノっていうベースがいるんですけど、うん、そいつに
とにかく当たり障りないので、
うん、
あの、今クロノと2人で住んでるんですけど、
うん、
僕が家、あの、掃除したとか掃除担当なので、
うん、
掃除してたら
しっかりしてそうだ、う
ん、なんかあの、樋口から電話やみたいな。今めっちゃモノマネなんですけど樋口から電話やって言われてねえ、トリーやつって、いや、ダルイって
ちょっと嫌がられてる
ダルイって絶対飲んどるやんって言って、で出たら樋口がなんか、あ、何しろよお前みたいな、行こや
絶対行こやそれ飲んでた。
いや、基本的にまあ飲んでるっすね。
あ、もうお酒好きなんだね。
はい、ほんまに。
あれ、ふざくはそこ付き合わないの、お酒？
時々行ったりするよな、
うん、
誰か含めみたいな。
ああ、ちゃんとしてそうだね。サグがちゃんとしてそうだな。な
でも僕もなんかパーって行きたい時はなんか自然とどっか行っちゃうんですけど、
うん、
普段は家で掃除して猫と遊んで。
ああ、猫好きなの？
はい、
あ、
猫を最近拾ったので。
あ、いいね、なんかバンドマンっぽいエピソード出てきた。最近拾った猫飼ってるんですみたいな。いいね、
猫飼ってるんで、猫と遊んで、
うん、
ギター弾いて、
うん、
で深夜釣り行って。
あ、釣り？バス？
はい、
バス釣りって
ちょっと深夜釣れるとこがあるんで。
あ、いいね、そういうとこあるよね、ポイントでね、
はい、深夜しかでっかいの最近釣れないので。
あ、そうかそうか、俺も行ってた、俺よく夜中行ってた
ですよね、
うん、
なんでもうその時に、
うん、
パー投げて、
うん、
帰ってきて、あ、釣れんかったー言って寝ます。
何や
ねん。バス釣りってね、なかなか釣れないからね。
釣れない、
釣れない、こうやきもきした感じもいいんだよね。
気持ちいいです、
気持ちいいんだよね、あれのね、
はい、
うん、樋口くん、ないバス釣りやんないの？
俺、あの、一回一緒に行ったんですけど
あ、行ったの？
ブルーギルを釣り上げたんですけど、俺その釣りをしたのもそもそも初めてだった、その時、
うん、
で俺もう全然魚とか触れる思って行ったんですよ、
うん、
でいざブルーギル釣り上げてみたら、俺もう触れへんわって思ってずっとペチペチしました。最悪っす
ね。いざ釣り上げたら、
いたやん思って見たら、ずっとこうブルーギルを、うん、もうほんまにバットを素振りする勢いで、うん、スンスンみたいな。
やばいやばい、
猟奇的じゃないか怖いって。
ブルーギルも飛んでかずにずっと振り回されてる、うん、
猟奇的じゃないか、やめなよ
本当に。そうだ、気をつけます
気をつけます、ね いや面白いお二人ですけど、さあ、はい、というわけでございまして、今一番届けたい曲を聴かせていただいてよろしいでしょうか。
はい、はい、ですね、僕個人的な話にはなるんですけど、うん、中学校の頃、それも音楽を始めた頃ぐらいですかね、うん、初恋の子がいまして、うん、なんかつい最近ですかね、うん、家でゴロゴロしてたら、うん、外が騒がしいなと思って見たら、うん、中学生の頃が帰り道でみんなでちょかってカバンとかの投げ合いしてて、うん、うわなんか懐かしいなって思ってしまって、うんうん、でそれを見てたらなんか俺もそういう時あったなってなんかずっと思い出がぐわーって広がってきて俺の中で、うんうんうん、これも 今曲書かなあかんわって思ってい
いねミュージシャンだね、
はい、もうこれいけるいけるいけると思って持ってみたら、うん、その初恋の子の思い出しか浮かんでこなくて、うん、それをずらずらずらずら書いて一、うん、人歌ってみたらこれもうマジ名曲やって
できた、
いやもうできてもうた
できてもうた名曲がってて、
はい、あの時はそのなんか俺もうめっちゃ下手れて告白もできんかったんですよ、うん、でそのやっぱり思い出になってしまってから気づくのは、うんうん、まあ、それも大切ですけど、うん、やっぱりそのなんていうんですか、今そのそういう好きな子とかいるのであればみんなにいると思うんですけど、うん、思い出になっちまってから気づいてほしくないなって、
なるほど、
はい、でそういう歌を書いて、
なるほどね、今回、はい、今だぞと、
今だぞ、
うん、生きてる今、俺は遅かったけど、はい、届けたいと、今、
はい、
今気持ちを届けろということで、
そうですね、
なるほど、
はい、
いいね樋口くん、
そうなんですよ、そういう曲ができちゃいましたね
いいね、
はい、
いいよいいよ、うん、さっきまではただの焼肉屋のバイトお兄ちゃんと喋ってるみたいなちゃんとミュージシャンじゃないか、はい、その曲を聴かせていただけるので、
はい
はい、曲紹介お願いいたします、
はい、ウォンカドールで青木春へ、
君を愛してた、息急ぐ二人風の中、止まればもう消えてしまうよ、最初には戻れないから、最高から日本目の日ね、瞳には映らない青すぎた僕らの春は、どれだけのスピードで僕らから離れてゆくの、愛されたいのならば余計なものは捨ててしまえよ、そんなのわかっていても僕の人間不器用です、涙は切れるまで流し続いてるみたい、時間は僕らと逆の方へ進む、3年の速さ増えてゆく儚さ、思い出は僕らを遠ざかれ、ただ僕は僕を騙してた、息継ぎで気づかない日々を、終わりすぎる青き春は僕らを見放してた、まだ僕は君が好きだった、息急ぐ季節君の中、振り返ればこぼれそうな涙など拭き取ってさ、最後まで 残しておくよ、残しておくよ、残しておくよ。二人はそれぞれ違う方角へ歩みを止めずに進んでゆくよ。それでもそれでも僕はダメみたい、空っぽの胸の中で最後の一つ手前、二番目の日にね、願いが叶うから少し試してみてはいかが。せーので、後ろを振り返ってみてよ、呼吸を止めたままで、ほら僕らまだ終わりではない、息急ぐ二人、終わりなどない、思い出になってしまう、その前に君のもとへ。ただ僕は君を愛してた、息急ぐ風と僕の足、止めればもう消えてしまうよ、最初とは違う場所へ、俺たちの青き春へ。
ありがとうございます。
いやー、素晴らしい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、こんなね、生歌をまさか聞けるとは思いませんでした。初めてですもんね、ポッドキャストでね。これ、あれですよね、落とせる期間決まっちゃってるんですよね。だから、早めに、もし、
そうですね。
ね、申し訳ないですけど、はい、いやー、素晴らしい。なんか、一変するね、樋口くんのイメージがね。ね、あんなに声出るんだね。
はい。
ね、
出てるんですよね。
出てたね今日。出
てた
っすね。いや普段も知らないけど出てるな声と思って。やっぱここはやっぱ違うね、一個こう音楽ってなるとね。
はい、
そうなのね。それやっぱ二人でそのベックのあれになるの分かるわ、なんか。
そうなんですよ。
いい声してるじゃんみたいな。
なんかびっくりしたんです当時。
あ、
でこの曲を持ってきた時に、うん、同じようなブレイクを感じまして。
う
ん、うわ。
あ、これできたって言って持ってくるんだ、ふたくん持ってきてちょっと聞いてって言って聞いてもらうってことをやるの。そう、
はい、
へ
え。この今までの曲もやっぱりいろんな衝撃はあったんですけど、うん、同じようなストレートな衝撃で、
うん、
でプラスそれをこう前の一番最初に作った曲が過去で、
うん、
それが今のが未来っていうので、
うん、
なんかすごい前にっていう前向きな衝撃を受けたので、
うん、
この曲は間違いないかなって
思います。うん、ああ、いやかっこよかった。
ありがとうございます。
うん、いいよ。
なんかこの歌を歌うともう泣きそうなんですよね。自分でも。
あ、そうなんだ。はい、でもそんだけ感情が入ってるってことでしょ、やっぱ。
そうなんですよね。
作った時にもやっぱ。
びっくりしますよ。
もう歌いながら泣いちゃうなるの。
はい、本当に。
うん、
もうなんかもうゾクゾクしてたまらんのですよね、歌ってて。
いやいいね、それそういうのが一番いいんじゃない。自分も興奮して、はい、お客さんも聴いてる方も興奮すると一番良くない。そんな、
はい、もうめっちゃいいっすね、
うん、めっちゃいいっすね。他人事じゃん。誰かが憑依してたのさっき。
もしかしたらそうかもしれないです
けど、ちいちから見てるの。なんかちょっともっと細い感じなのかなって、やっぱ生で聞くと全然やっぱ ね、
あれもそう
ね、迫力違うね、やっぱね。すごいすごい。
ありがとうございます。
かっこいいよ。
ありがとうございます。
うん、いや、ありがとうございます。生歌聞かせていただきまして。
はい、
さあ、というわけでございまして、豪華でしたね。今回は生演奏もありまして、2週続いてお送りしましたけど。というわけでございまして、今週もそろそろお時間でございます。あえて2週間のまとめをすると、 お二人ともいいやつですね、やっぱね。滋賀を忘れてないね。やっぱ同じあれを感じる、なんか同じこう地方感というか、
はい、
うん、なんか久しぶりに俺も岐阜弁出そうになるから、ね、てると懐かしい感じになりました。というわけでやっぱり著作権ってすごい大事ですよね。
はい、
ありがとうございます。言わされてる感がすごいですけど、まあ、著作権前ここから関連してきますからね、お二人もね、バンドとしても、はい、というわけでございまして、日本撮りありがとうございました。
ありがとうございました。
なんか告知したいことあれば。
あります。
はい、お願いします。はい、
ですね、9月の16日から俺たちの青木春江ツアーというのが、11月、
ツアーが、
はい、22日の、渋谷オーウェストまで7本決まっております、うん、
ちょっと見たいな、はい、俺も
よろしくお願いします。
ぜひ
来てください。
東京でしょ、だって。
はい、
11月
22ですね、渋谷のオーウェスト、
うん、いい夫婦なんですよ。
ああ、いや、俺も離婚してるから。前の奥さん連れてこうか。いい夫婦の日だよっつって、はい、ウォンカドール見に行こうっつって。
おもろいっすね。
いい夫婦の日だからじゃないよ、本当に。
スピードワゴンの
怒られちゃう。あ、ジュンさんと、
ジュンさんと、
そうだな、そこでバツイチ2人で。バツイチ2人が来るライブってなんだよ。嫌でしょそんなの。ちょっと、いや本当にちょっとスケジュール、はい、行きたいな本当に、
はい、
ちょっと見たいです、このステージ上の、
はい、ぜひよろしく
お二人を、
はい、
さあ、というわけでございまして、松田ロックス今期の授業は以上でございます。もう告知大丈夫ですか。
あ、
他に
シングル、
あ、
一番大事なこと、
大事な
一番大事なこと、ね、先にツアー発表してしまうあたり。
慣れてないな。
順番で言ってんだもんね。
じゃあ、はい、俺が行こう。
はい、
俺が行こう。我々初となるファーストシングル、青木春江、
青木春江、
世界最強の作品がなんと9月6日に、
9月6日
全国発売となっております。
よし、
皆さんよろしくお願いします。
やるぞ。
お願いします。
最後打ち込みました。
歌歌えるのになんであれ噛むんだよ。
最後打ち込みましたね今。
あんだけ声出して歌った後に噛むって珍しいよ。声出した後に。私もちょっといただきまして、これシーズ
ン、
はい、いいですね、
よろしくお願いします。
ぜひ聴かせていただきます。ありがとうございます。
なんか全曲がジャンル違いみたいな曲なので、
う
ん、
あ、本当、
はい、
ぜひぜひ。ありがとうございます。
お願いします。
はい、もう大丈夫ですか、告知の方。
はい、大丈夫です。
はい、さあ、今期の授業は以上でございます。
はい、
またこれこちらの話ですけど、ジャスラクさんまたお願いします。ね、もうそろそろね、もうね、ポッドキャストじゃなくてもいいかなってね、なんかね、東京の深夜の枠をちょっとスポンサーになっていただいて、ね、やっていただけるとありがたいななんて思っております。さあ、というわけでございまして、そして、私、まあ、初めて言いますが、部長、今年も未確認フェスティバルに行きます。よろしくお願いします。ツイッターの方に未確認来るんですかなんていただきましたけども、行きますんで、今回なんとですね、一応、まあ、いつもの動画も撮りますけど、あの動画を撮るたびに、僕はあの動画のスケジュールが入るたびに、今年も未確認来たかって思う。そこで感じちゃうっていうね。さあ、その ジャスラックブースでなんとですね、今回当日出場したファイナリストにインタビューをしたいと思っておりますんで、ぜひぜひ、ジャスラックブースの方にも来ていただきたいと思っておりますんで、よろしくお願いいたします。気軽に声かけてください。よろしくお願いします。さあ、ウォンカドールのお二人、正直ロックバンドとしていつも言ってもらうちょいって嫌かもしれないけど、大丈夫？
大丈夫です。
大丈夫です。
いや、全然テンション落ちてる。
大丈夫ですよ。全然大丈夫です。
ほんまに。ちょいっといい。
任せてください。もう超かっこよく言います。
超かっこよく言う？
あ、やってもらう。一回やります。
いや、やろうか。
はい。一回。
ありがとうございました2人、本当に。
ありがとうございました。
またぜひ、
はい、よろしくお願いします。
本当行きます
ので。どうもしております、
はい。お願いいたします。さあ、はい、というわけでございまして、もう最後の上演になりますので、
はい、
よろしくお願いいたします。それでは行きましょう。はい、せーの、
シュイー。
声を低くいくバージョンですね。シュイー。